皆様、邪魔なものに怒りを感じますか？例えば、大事な説を忘れました。例えば、お兄さんがお父さんに片付けろと言われたのに、自分のおもちゃやプラレールにかくまわられていて、取れない時、いや、アンパンマンだったら、アンパンマンの敵は誰でしょうか？教えてください。はい、そうですね。はい、バイキン。はい、アンパンマンだったら、ある時は誰かを助けようとしても、その悪いバイキンマンだが邪魔して難しくなる時などもありますね。私のイギリスにあるふるさとの近くに羊がいっぱいいます。運転しているときに次のようなものにあったら普通です。はい。ある。じゃあ羊でしょ。あるときは羊が移動するまではちょっと時間かかって待たなければなりません。はい、そう。その音も聞こえますね、その時。邪魔になるものは嫌なものでしょう。お、すみません。その羊の音が消してみました。今朝、クリスチャンとして邪魔になるものについて一緒に考えたいと思います。私たちはクリスチャンであるなら、福音というメッセージを聞いて信じました。私たちは悔い改めて前の生き方と離れてイエス様のために生き始めました。私たちの永遠の行き先が地獄から天国へと変わりました。私たちはすでに自分の中に生きている聖霊の祝福を楽しんでいます。もちろん、みんなが同じように祝福されますように、福音を分かち合っています。教会として、子ども活動と聖書学び会で福音を分かち合っています。その他にも、多くの伝道機会がありますね。兄弟姉妹が多くの人々が救われますように祈っています。友達と同僚と親戚に、福音を分かち合う機会もあって感謝します。私たちから福音のメッセージが流れています。そのすべてに励まされています。皆さんもそう思うかもしれません。しかし、ヨナ書を読めば私たちは考えさせられていると思います。特に私たちが他人に福音を分かち合うのを邪魔するものがあるかと聞きたいと思います。何が邪魔しているかと聞いても感じるものは人によって違うと思います。私はある時、次のすべてを感じますが、皆さんはどうでしょうか？ヨナ書にある邪魔するものはすべて自分の気持ちだと思います。一生を読んだときは、この気持ちについて考えました。どんな気持ちでしょうか？どうでしょうか？どんな気持ちですか？どう？わからない。怖い。怖いでしょう。恐怖ですね。一生には、ヨナは怖がって、ニネベにいる人々を、天の神様の裁きについて注意しなさいと命令されたのに逃げました。何週間前に自分の伝道に対する恐怖について考えました。今朝4章について考えながら3つの質問を聞きたいと思います。1番目の質問は、ヨナがメッセージを分かち合うことに邪魔した気持ちはどんな気持ちだったでしょうか？2番目の質問は、ヨナは何を大切にしていたでしょうかという質問です。
3番目の質問は、天の神様は何を大切にしていたでしょうかという質問です。ヨナは4章にどんな気持ちがあったでしょうか。もちろん、一節に怒りがありますが、その基盤にもっと大事な気持ちがあったと思います。この気持ちです。どんな気持ちですか。そう。じゃあ、近いですが、憎しみですね。憎しみとやってみました。私たちは、一章を読んでいたとき、ヨナは怖がっていたと思いました。それはそうかもしれませんが、本人になぜ逃げたかと聞いたら、アッシリア人を嫌っていたからだと答えたかもしれません。アッシリア人が救われることを望みませんでした。彼らを嫌っていったからです。この人は敵の兵士を半分に来た人でした。この人は敵が反乱しないように外国まで行かせた人でした。この人はイスラエルという母国を見て、その国も足の下で粉砕しようと思った人でした。幼稚園や学校でいじめている子がいればどうでしょうか。うちに帰っているときは、あの子が嫌だよとか、あの子が先生に叱られたらいいなと言うかもしれません。同じようにヨナは二節に書いてあるように、うちで座ってアシリア人を覚えて悩みました。天の神様がこの人々に恵みを与えて欲しくなかったからです。むしろアシリア人に死んで欲しかったです。そして三節にあるように、悔い改めていたニネベ人を都市の外から見ていたとき、自分の人生が嫌いになって死にたかったです。天の神様がもうニネベで奇跡をしてくださいましたが、ヨナのメッセージを分かち合うことに邪魔していたのは、相手を愛しなかったということでした。むしろ彼らを嫌っていました。私たちはどうでしょうか。花巻の人々は嫌いですか。同僚と親戚は嫌いですか。違いますね。時々喧嘩のせいで家族や友達関係の中でトラブルがありますが、私たちは大体人々を愛して彼らが救われますように祈ってます。外国の兵士が日本に入ったら違うかもしれませんが、今は相手を嫌う気持ちがあまりないでしょう。しかし、ある気持ちが時々私たちのために危なくなると思います。この気持ちですね。どんな気持ちですか？いやな。それじゃないよ。どうでもいいの感じでしょう。どんな気持ちですか？無関心と言いたいと思います。この教会で私たちが祈っていて、福音を分かち合っています。福音を分かち合うことについて話しています。それについて祈っています。福音を分かち合うことを願っています。ですが、ある時、私たちの人生にある気持ちは、本当に北神や花巻の人々を愛している気持ちでしょうか。イエス様のことを分かち合うことは、本当に私たちの人生にすべき位置を持っているでしょうか。
天の神様ともっと近く歩めますように自分たちの人生について考えましょう。今日の2番目の質問は、ヨナは何を大切にしていたでしょうかという質問です。ヨナは相手を愛しませんでした。私たちもある時、ノンクリスチャンのための、の人々のための愛がちょっと冷たくなったと認めますね。どんな問題だったでしょうか。じゃあ、あるゲームを、すみません、ちょっと。ゲームをやってみたいと思います。みんなが覚えられるでしょうか。はい、じゃあ、ラウンド1は、これを覚えてください。赤い。まだまだまだまだ。OK、じゃあ。もう一回お願いします。何の色だったでしょうか。はい、覚えますか。赤、緑、次はピンク、あとは黒。ラウンド2は、
頑張って。
あ、ラウンド2はもうちょっと早くなるかな。Great. Okay. じゃあ、どうお願いします。繰り返してください。ピンク、ピンク、オレンジ、黄色。ラウンド3です。はい、じゃあ待って。緑、白い、ピンク、赤。OK, OK, OK, good. どうでしょうか?繰り返してね。お願いします。わからない緑、白い、ピンク、赤でした。じゃあ、ラウンド3は、ラウンド3はなぜ難しくなったでしょう?ラウンド3はなぜ難しくなったでしょうか?じゃあ、周りのことに気が取られたからですね。はい。電話が出たとか、誰かがおもちゃを落ちた。何?あ、そう、まだですね。はい。あとでいいよ。いろいろな難しいことがありました。でも、その電話が困っていた教会員だったら、電話出た方がいいと思いますね。しかし、周りにあることを見た結果、もっと大事なことを見失ってしまったでしょう。この色を覚えなさいと命令されたのに覚えられませんでした。ヨナも私たちも大事なことを大切にすることによって、もっと大切なことを見失えます。ヨナはいつも肩をすくめていた人でしょうか。違います。実は、天の神様が気になることを与えました。ヨナは、五節にあるように、ニネベの外で座って、簡単な仮小屋を作って、人を見ました。丘に座って、まだ裁きが来るかと思ったかもしれません。ご覧ください。ヨナがどんなに文句を言っても天の神様が我慢しましたね。今回もヨナは走りたいと言っても天の神様が六節に朝顔のような植物を与えてくださいました。その朝顔はヨナの頭を日焼けから守りました。いいじゃないでしょうか。次の日、ヨナがその朝顔を見ると死んでしまいました。そして ヨナはもう一回叫び始めました。日焼けが我慢できないとか、なぜ僕の好きな植物を殺したのとか知りたいなどを叫びました。その朝顔は関係ないと言えませんね。綺麗だったかもしれません。ヨナの頭を、ヨナの頭が赤くなったら、すみません、それは前の芸のこと、はい、こうなったかもしれません。ですが、その叫ぶことの気持ちを、すみません、その叫ぶことにすべての火を注いだ結果、天の神様が大切にしていたことを見失いました。私たちは何に火を注いでいるでしょうか。私たちはきれいな家を保っているでしょうか。庭をきちんと片付けているでしょうか。いい子供を育てているでしょうか。親戚を介護しているでしょうか。聖書を毎日読んでいるでしょうか。教会の建物を建てているでしょうか。友達を作っているでしょうか。コミュニティを支えているでしょうか。それはすべて良いものですが、天の神様の心を捉えていることを見失っているでしょうか。私たちの心は天の神様のヨナ書4章に現れている心と違うでしょうか。10節と11節に天の神様が厳しくヨナを叱りますね。今日の最後の質問は、天の神様は何を大切にしていたでしょうかという質問です。11節に天の神様は大きな人ニネベを見て感動しました。ニネベは12万人の人口がいて、ヨナの注意を聞かなかったら、みんなは殺され、地獄へ行っていました。何万匹の家畜も殺されます。しかし、天の神様がこの人々を創造し、生まれた時から一人ずつの名前を覚えて、ご覧になって喜びました。永遠にご自分と一緒になるように創造されましたから、その人々は天の神様を拒否して裁かれたら傷つけられます。さらに、11節に右と左もわからないということは、彼らが近づいていた裁きが来ることをわからなかったという意味があります。天の神様がこの私が愛しているアッシリア人が注意しないと悲劇なるといったような感じがあります。私たちの心の中で御心の中にあるようなものがあるでしょうか。私たちの日常生活では周りにいる人々は天の神様に同じように考えられているでしょうか。私たちの隣人は裁きについて注意されなかったら永遠の地獄へ行きます。バスで隣にいる人々は裁きについて注意されなかったら永遠の地獄へ行きます。私たちの先生も同僚もそうです。天の神様は熱心に彼らが救われることを望んでいます。どのぐらいそう望んでいるかと聞けば、そうできますようにご自分の一人子を十字架の苦しみが受けられますように使わせてくださいました。米粒を数えたことがあるでしょうか。よしきさんが言ったら早くできるかもしれませんが、何個が入っているか 数えてください。
どうぞ。頑張って。皆さん、待ってください。ちょっと待ってね。
はい。時間かかってますね。
はい。
でも頑張ってます。実は、コップには何個入っているかどう思うでしょうか？
そう、ユータさんがそのような家族があると思いますから、よく答えられるかもしれません。
あの中に。
じゃあ、1カップの中に。
大体。
そう。
100。
200、違います。実は、8000くらいの米粒になりますね。すごいでしょ。
小さくても米粒多く入ってますね。米粒1個は一人の人を表すと、花巻の人口はこうなりますね。10カップになりますね。ぐらい。はい、
数えたら、何時間かかるかもしれません。この8カップ。
で、頑張ってます。ですが、天の神様がその花巻に住んでいる多くの人々をご覧になり、その人々に近づいている裁きを考えてひどく苦しんでいます。彼らが福音を聞いて救われることを慕っています。私たちは伝道を大切にしていますが、私たちの心はこのような心かと聞けばいいではないでしょうか。日本には福音を聞くべき人について考えれば、この数は米袋260個になります。米粒を数えることは何日間かかるかもしれません。天の神様がそのように多くの日本人のみんなの名前を覚えて永遠に一緒になってほしいです。私たちの心は御心のようなものでしょうか。世界中の福音を聞いて悔い改めるべき人を数えると、米袋16000個になります。その米粒を数えたら最後までできないかもしれません。天の神様がこの世を数えないような感じがある人口をご覧になると、どんなに無視してもその人々が救われますように願っています。その信じられないほど多くの人々がどんなにご自分を拒否しても彼らを愛します。私たちの心は御心のようなものでしょうか。この教会で励まされることが多くあります。私たちは個人的にも集まる時も伝道を大切にしていると思います。しかし祈る時、私たちはまだ救われてない人々のことを天の神様のように悩んでいるでしょうか。私たちは自分の人生でいろいろな良いことを大切にしています。その中で私たちは天の神様が大切にしている多くの人々の救いについて十分大切にしているでしょうかと聞けば、いい質問だと思います。一緒に祈りましょう。天のお父様、あなた様は私たちがあまり想像できない態度で人々を愛しています。その人々が福音を聞いて救われますように願っています。私たちの心が御心のようなものになりますように助けて導いてください。感謝してお祈りします。アーメン。